コリントの信徒への手紙2、4章7節から。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって私たちから出たものではないことが明らかになるため、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるため、こうして私たちのうちには死が働き、あなた方のうちには命が働いていることになります。私は信じた、それで私は語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それだからこそ語ってもいます。主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。すべてこれらのことはあなた方のためであり、多くの人々が豊かに恵みを受けて感謝の念に満ちて神に栄光を期すようになるためです。この主の日の礼拝の説教題、土の器にはコリントの信徒への手紙に4章7節から与えられました。新共同訳新約聖書の329ページになります。コリントの信徒への手紙に4章7節にはこう記されています。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるために。土の器という印象深い言葉は私たちの心を捉えます。この言葉の持つ壊れやすく危ういイメージは、多くの困難な課題を抱えた私たち自身の、キリスト教会の、そしてこの世界の姿を思い起こさせます。私たちが壊れやすさ、危うさの中に生きていることを思い起こさせます。私たちから見れば、強い信仰に貫かれ殉教と言ってもよい最後を迎えたパウロからこの言葉が発せられたのは意外なようにも思えます。しかしパウロは自分を土の器だと言っているのです。自分は宝が収められた土の器だと言っているのです。それでは宝は何を指しているのでしょうか。実は3つの理解が可能です。それはパウロたちに託されている人としての務め、主イエス・キリストの福音、神様の栄光を悟る光の3つです。それぞれの理解は4章の1節、4節、6節を根拠としており、文脈をたどりますと、いずれも成り立ちますので、一つに限ることはできません。 パウロたちは神様のご栄光を悟る光を与えられ、イエス・キリストの福音を伝える使徒としての務めを託されており、自分たちに託されたものを宝と呼んだのです。そして与えられた肉体と肉体を持って生きる自分の人生のすべてを土の器と呼び、宝の持つ並外れて偉大な力は神様のものであることを明らかにしたのです。私たちは使徒ではありません。使徒たちの証言に基づいてイエス様をキリストと信じ、神様の一人も子なる神様と信じて生きているキリスト教会に連なる主の民です。ですから使徒パウロが自分自身について語ったことが全て私たちに当てはまるとは言えないでしょう。しかしここで語られていることは私たちにも当てはまるのではないでしょうか。土の器は壊れやすく危ういものであり、パウロは自分を土の器だと捉えました。体は生きていくうちに病気になり老いていきます。力を失い死を迎えます。肉体だけではなく精神や気力も衰えていきます。私たちも土の器に生きているのです。パウロもまた土の器に生きているとコリントの教会の人たちは知っていました。パウロは威風堂々とした人物ではなく風采の上がらない見栄えのしない人物でした。十章十節にありますように、パウロは手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらないという人たちがいました。コリントの教会の人たちの中にはパウロのこのような姿から彼が使徒であることや彼の伝える福音の正しさまで疑う人たちがいました。しかしパウロは土の器の弱さには意味があると言います。土の器が弱いからこそ土の器に収められた宝の持つ並外れて偉大な力が神様のものであることが明らかにされるというのです。それでは土の器に生きているときに託された宝にある並外れて偉大な力はどのようにして現れるのでしょうか。与えられました4章の8節から9節には、司法から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされないとあります。パウロは主イエス・キリストの福音を伝える中で何度も苦しめられ、途方に暮れ、虐げられ、打ち倒されてきました。コリントの信徒への手紙2の11章24節以下にはそれが具体的に記されています。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、 石を投げつけられたことが一度、難戦したことが三度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場での難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折って、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたこともありました。パウロの体にはその傷跡が残っていたのでしょう。しかしパウロは傷ついた土の器にこそ生きる意味はあると言います。私たちも弱く傷ついた土の器の体に痛みや病気を抱えながら人生を送ります。四方から苦しめられ、途方に暮れ、虐げられ、打ち倒されます。しかしそれでも、行き詰まらず、失望せず、見捨てられず、滅ぼされないのです。行き詰まらないのは、罪の生み出す八方塞がりの中に出口があるからです。失望しないのは、自分から希望を絶ってしまう、絶望をしないからです。それは、神様が主の民を見捨てられず、主の民は滅びることがないからです。ある人は、それは主の民であるキリスト者は、ノックダウンされても、ノックアウトされないからだと言いました。キリスト者の人生にもノックダウンされ膝をついてしまう時があります。しかしノックアウトされ試合終了にはならないというのです。キリストのものとされたキリスト者を誰も滅ぼすことはできません。ローマの信徒への手紙8章38節から39節でパウロはこう言っています。私は確信しています。死も命も天使も支配するもの、現在のものも未来のものも、力あるものも、高いところにいるものも、低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主イエス・キリストによって示された神様の愛から私たちを引き離すことはできないのです。弱く傷ついた土の器に生きるキリスト者の人生は神様によって出口が開かれ、救いに至る道が開かれる、並外れて偉大な神様の道からに生かされる場所となるのです。パウロはこのことを10節から12節でイエス様の死と命に結びつけて語っています。弱々しく貧しい土の器に生きる意味が主イエスと結びつけられて与えられるというのです。10節と11節には、私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間、絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身に イエスの命が現れるためにと主の御名が4回記されています。それは土の器に生きる意味は主イエスキリストの死と重ね合わされるからです。ただ実節の死を体にまとっては死を体で運んでと訳した方がよいし、11節の死にさらされは死に引き渡されてと訳した方がよいでしょう。ここでの死の元の言葉は死を表すタナトスではなく殺害を表すネクローシスです。パウロは自分の痛みやロークをキリストが引き渡された十字架の死と重ね合わせています。キリストのようにキリストのためにキリストの十字架の死を体の中に入れる、それが私たちの痛みであり、ロークです。ですから私たちはいつもキリストの死を体の中に入れて持ち運んでいるのです。それが使徒であり、キリスト者である。パウロはキリストの死を語り伝えていました。ただ語り伝えるだけではなく、土の器に生きキリストの死と結ばれキリストの死を運び回っていたのです。十字架の死による救いの福音を証言し語り伝えるとき、土の器の体でキリストの死を運んでいるのです。それは土の器に生きていなければできません。主イエスキリストの死の中に引き渡され、土の器の体でキリストの死を運ぶ、その時に主イエスの命がこの体に現れるのです。死ぬはずのこの身に主イエスの命が現れるのです。こうして12節にありますように、パウロたちは人たちである私たちのうちには、パウロたち人たちである私たちのうちにはキリストの死が働きます。そしてコリントの教会をはじめキリスト教会の主の民であるあなた方のうちにはキリストの命が働いていることになるのです。人たちが運んだキリストの十字架の死はキリスト教会の主の民に命をもたらします。命を与えられた主の民は人たちと同じ土の器に生きて主の死を運び、主の死を隣人へと告げ知らせるものとされるのです。13節でパウロは引用した詩篇の作者と同じ信仰の霊を持って信じ語っていると言います。そして14節にありますように、主イエスを復活させた神様が主イエスと共に使徒である自分たちをも復活させてくださるとパウロは知っているのです。世の終わりの体のよみがえりの時に主イエスと共に人たちを主の民である私たちと一緒に神様の御前に立たせてくださると知っているのです。そして15節にありますように、すべてこれらのことは主の民である私たちのためである、 多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神様に栄光を期すようになるためです。主イエスの命が世の終わりの体のよみがえりの時に現れるだけでなく、今この時私たちの土の器に生きて働いておられるのです。私たちの土の器が今この時主イエスの命が現れる場とされているのです。そうであるからこそ主の民である私たちには将来への希望があるだけではなく、すでに今この時キリストの命に生かされている喜びと感謝で満たされているのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を心から褒めたたえます。どうぞ私たちを四方から苦しめられ、途方に暮れ、虐げられ、打ち倒されても行き詰まらず、失望せず、見捨てられず、滅ぼされないものとしてください。罪の生み出す八方塞がりの中にも出口を与え、自ら希望を絶ってしまう絶望から解き放ってください。どうぞ神様、主の民である私たちを見捨てず、滅びから解き放ってください。人たちが運んだキリストの十字架の死は主の民に命をもたらしてくださいました。命を与えられた主の民、人たちと同じ土の器に生きて主の死を運び、主の死を隣人へと告げ知らせるものとしてください。主イエスの命は世の終わりの体のよみがえりの時に現れるだけではなく、今この時私たちの土の器に生きて働いておられます。私たちの土の器をこの時主イエスの命が現れる場としてください。主の民である私たちを将来への希望だけではなく、すでに今この時キリストの命に生かされている喜びと感謝で満たしてください。私たちの尊い救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。